幼獣が赤い井戸のところで麦を研いでいました。幼獣は今までおっ母と二人きりで貧しい暮らしをしていたもので、おっ母が死んでしまってはもう一人ぼっちでした。俺と同じ一人ぼっちの幼獣か。こちらの物置の後ろから見ていたゴンはそう思いました。ゴンは物置のそばを離れて向こうへ行きかけますと、どこかでイワシを売る声がします。イワシの安売りだーい、生きのいいイワシだーい。ゴンはその威勢のいい声のする方へ走っていきました。と、安家のおかみさんが裏戸口からイワシを送れと言いました。イワシ売りはイワシのかごをつかんだ車を道端に置いて、ピカピカ光るイワシを両手でつかんで安家の家の中へ持って入りました。ゴンはその隙間にかごの中から5、6匹のイワシをつかみ出して元来た方へ駆け出しました。そして幼獣の家の裏口から家の中へイワシを投げ込んで穴へ向かって駆け戻りました。途中の坂の上で振り返ってみますと、幼獣がまだ井戸のところで麦を研いでいるのが小さく見えました。ゴンはうなぎの償いにまず一ついいことをしたと思いました。次の日にはゴンは山で栗をどっさり拾って、それを抱えて幼獣の家へ行きました。裏口から覗いてみますと、幼獣は昼飯を食べかけて茶碗を持ったままぼんやりと考え込んでいました。変なことには幼獣のほっぺたにかすり傷がついています。どうしたんだろうとゴンが思っていますと、幼獣が独り言を言いました。一体誰がイワシなんか俺の家へ放り込んでいったんだろう。おかげで俺は盗人と思われて、イワシ屋のやつにひどい目に遭わされた、とブツブツ言っています。ゴンはこれはしまったと思いました。かわいそうに幼獣はイワシ屋にぶん殴られて、あんな傷までつけられたのか。ゴンはこう思いながら、そっと物置の方へ回って、その入り口に栗を置いて帰りました。次の日も、その次の日も、ゴンは栗を拾っては、幼獣の家へ持ってきてやりました。その次の日には、栗ばかりでなく、松茸も2、3本持って行きました。月のいい晩でした。ゴンはぶらぶら遊びに出かけました。中山様のお城の下を通って少し行くと、細い道の向こうから誰か来るようです。話し声が聞こえます。チンチロリンチンチロリンと松虫が鳴いています。ゴンは道の片側に隠れてじっとしていました。話し声はだんだん近くなりました。それは幼獣とカスケというお百姓でした。そうそう、なあカスケ、と幼獣が言いました。はん？俺はこの頃とても不思議なことがあるんだ。
何が？
おっ母が死んでからは誰だか知らんが、俺に栗や松茸なんかを毎日くれるんだよ。
誰が？
それがわからんのだよ。俺の知らんうちに置いてこんだ。ゴンは二人の後をつけていきました。
本当かい？
本当だとも。嘘と思うなら明日見に来いよ。その栗を見せてやるよ。
へえ、変なこともあるもんだな。
それなり、二人は黙って歩いていきました。カスケがひょいと後ろを見ました。ゴンはビクッとして小さくなって立ち止まりました。カスケはゴンには気がつかないで、そのままさっさと歩きました。吉兵衛というお百姓の家まで来ると、 二人はそこへ行ってきました。二人はそこへ入っていきました。ポンポンポンポンと木魚の音がしています。窓の障子に明かりがさしていて、大きな坊主頭が映って動いていました。ゴンは、お念仏があるんだなと思いながら、井戸のそばにしゃがんでいました。しばらくすると、また三人ほど人が連れ立って吉兵衛の家へ入っていきました。お経を読む声が聞こえてきました。ゴンはお念仏が済むまで井戸のそばにしゃがんでいました。妖獣とカスケはまた一緒に帰っていきます。ゴンは二人の話を聞こうと思ってついていきました。妖獣の影帽子をふみふみ行きました。お城の前まで来たとき、カスケが言い出しました。さっきの話はきっと、そりゃ神様の仕業だぞ。幼児はびっくりしてカスケの顔を見ました。俺はあれからずっと考えていたが、どうもそりゃ人間じゃない、神様だ。神様がお前がたった一人になったのを哀れに思わしゃって、いろんなものを恵んでくださるんだよ。そうかな。そうだと思う。だから毎日神様にお礼を言うがいいよ。うん。ゴンは、へえ、こいつはつまらないなと思いました。俺が栗や松茸を持って行ってやるのに、その俺にはお礼を言わないで神様にお礼を言うんじゃ、俺は引き合わないな。そのあくる日もゴンは栗を持って兵十の家へ出かけました。兵十は物置で縄をなっていました。それでゴンは家の裏口からこっそり中へ入りました。その時兵十はふと顔を上げました。と、狐が家の中へ入ったではありませんか。こないだうなぎを盗みやがったあのゴン狐めが、またいたずらをしに来たな。よーし。幼獣は立ち上がって、納屋にかけてある火縄銃を取って、火薬を詰めました。そして、足音を忍ばせて近寄って、今、戸口を出ようとするゴンを、ドンと撃ちました。ゴンは、パタリと倒れました。幼獣は、駆け寄ってきました。家の中を見ると、土間に栗が固めて置いてあるのが目につきました。ほや、と、兵十はびっくりしてゴンに目を落としました。ゴン、お前だったのか、いつも栗をくれたのは。ゴンは、ぐったりと目をつぶったままうなずきました。兵十は、火縄銃をバタリと、取り落としました。青い煙がまだ筒口から細く出ていました。おしまい。絵本じゃこれよく見るけど、文章で読むのも新鮮でいいね。こんな感じだったんだ。おお。僕も眠くなってきたな。僕も隣で寝るよ。あんたが先に起きたら起こしてよね。僕が先に起きたら僕が起こすから、よろしく。おやすみ。